僕らはさ、数専攻にまで進んでさ、まあ、数学を
数学トーク
やってるわけだけど、ね、で、なんて言うんだろう、その基礎、例えばオープニングとして何か広げられそうなものを、うん、そこから行くんだったら、
うん、結構数学関係ないっぱいありそうだけど、
うん、たくさんあると思う。例えば、まあ、割となんか大衆にも聞いてもらえそうな話だったら、なんでそういう基礎学問って必要なのかって
話。はいはいはいはいはい、それいいね、それいいね。
いいんじゃない、結構いいんじゃない、
うん、うん、いいんじゃない。
で、これについては僕自身もいくつか考えたことはあるけれども、まだもう少し掘り起こせそうな気がする、
うん、答え見て、まだ俺は、うん、
で、だから、方向性として一個、例えばなんでそういう基礎学問が重要なのかっていう方向に、例えば人文学とか社会学とか、はいはい、そうやって実用的かって言われると、例えばケーススタディだったりとか、その結局社会学とか、あの文化人類学とか、そういう民族について調べてるってだけで、結局その先が何か役に立つのかっていうのはだいぶ分かんないし、数学に関しても基礎学問としての数学、他のところに使える数学ってもうだいぶ完成してる、
うん、
イメージがあって、
うん、
本当は完成しない部分もあるけど、うん、いろいろね。で、じゃあなんでそんなにやるのっていう話。
数学ね、
うん。で、まあ民族学、まあ要するに民族学の人たちはまあすごいって話もいろいろしたいんだけど、
ね、そっちの話もね。
そういう話もしたいんだけど。ま
あ、とりあえずうちら、
うちらのね。
ね、
そう。
そっちの方がいいと思うから、うん、外から語るとりあえず。
じゃあそのテーマでいこうか、
うん、
なんで基礎数学のような基礎学問は大切なのかみたいな、
そもそも大切って言われてるのかな、そこからちょっと、
まあ、そこからね、まずね、
社会における数学の扱いを、
そう、まずいろいろリサーチをしていきたいというのがあって、うん、でここで僕はもしここでかっこよく、いや、リサーチした結果みたいなことを言えればいいんだけど、ないです。一言で言うと、ないので。
身近な例とかだしな。
身近な例とかで言うと、うん、よく言われる、例えばよく僕らね、数学科の人たちが、いや、僕ら数学科なんだよねとか、話してるとよく言われるのは、数学ってまだ研究する余地あんの？
はいはいはいはいはいはい、よくあるわって、
よくあるんですよ。これしばしばあるんですよ、実は。数学って研究する余地あるのってめちゃくちゃあります。全あります。
何をやるのっていうかね、
そう、
数学の研究って何みたいな、まあ、うん、それどんな学問でもそういう気もあると思うけど、
そうそうそう、まあ、どんな学問でも似たようなものはあると思うんだけど、
うん、特に数学っぽいってことが、うん、
数学ってほとんど完成されてるような気がするんだよね。
っていうか日常で使ってる数学は結構やっぱり完成されて、うん、完成、うん、なん完成って言っちゃうと
変、完成って言っちゃうとね、変なんだ。
ツールとして使い方が明らかになってて、全て数学的に事実だと分かってるってことだよね。それが完成されてるね、うん、
その多分なんだけど、普通の人が思う完成されてる数学っていうのは使える、
うん、
うん、
なんかなんだろうね、使えるんだよね、
うん、で、なんていうか、その逆に使う場所が明確であるっていう、
そうそう、
例えば傾きを求めるんだったら自分すればいい、うん、体積を求めるのは積分すればいい、うん、まあ、高校だとそういうことやるんですけど
そうだ、そう、そのぐらいのレベルの基礎化した方がいい、
ね、うん、で、まあ、そういうことやるんだけど、高校の理系だと、で、それってなるほど、体積も分かるし傾きも分かるんだみたいな、
で、ね、もう何もやることないじゃん、
何もやることない、
うん、
はっきり言って日常生活で使う上ではやることはない。で、なんでかっていうと、多分それは僕らが日常生活でこう使うだろうって範囲の中に数学を自分の中で勝手に落とし込んでるからなったと思うんだよね。例えば場面として、例えば、あ、体積を求めたから積分すればいいじゃんとか、
うん、
傾きを求めて微分すればいいじゃんとかっていう風にある程度イメージがつくっていうか落とし込める、
うん、
自分の想像する範囲内にその数学って収まってるから数学って完成されてるんじゃないかって思っちゃう、
うん、
自分の想像するようなものっていうのは全部数学で語れるんだったら、数学って実はもう完成されてるんじゃないかと思い込んじゃう節があるわけで、
うん、
逆に言うと想像できない数学っていうのはもちろんわからない、
そうだね
もちろんわかんない、当たり前なんだけど、
なんて言うんだろうな、だから、うん、その普通というか、まあ、自分も含めてそうなんだけど、日常で思い浮かぶ疑問って、例えばじゃあ体積を求めるとか傾きを求めるっていう問題は、そういう問題ってやっぱり思いつけばそれはもうね、積分法を使うとかいう方法が確立されてるけど、その自分が思いついてないような疑問に対してその疑問に答えられるツールがちゃんとあるかっていうと、それってそうとは言えないよねという
か、
ね、新しい問いがあって、それが全て今までの数学で片付けられるかっていうと、そんなことはなくって、だからそうやって新しい疑問を投げかけて、それに対しての解決法とか提案するっていうのが普通に数学の研究というか仕事なわけだよね。
そうそうそう、現実世界で見えてるものとか想像つく範囲のものっていうのは、まあ、もうちょっと言っちゃえばユークリッド空間っていうのを変化して、およそね、そういう便利そうなもので、ある程度自分の感覚に合った出来事っていうのが起こるものっていうのを考えがち、ね、でも数学はそれだけとどまらず、ありえないことも考えられる、
ね、
でそれを例えばある人は机上の空論だっていうかもしれないし、
ね、虚数とか、
うん、
あとマイナスの数とか無理数とかずっとそうだったもんね。
そうそうそう、あのだってあれでも確かルート2が、あの要するに1たす1の、そのごめん1たす1じゃない、
2乗して2になる、
2乗して2になる数、そう、要するに1点が、1センチの正方形の対角線の長さルート2になるわけなんですけど、うん、それ三平方の定理から、うん、今はもう当たり前のように言えるわけなんですけど、ルート2が無理数だっていうのを昔の人は信じなかった時代も、
北五郎って認めなかったね。なんだっけ、悪魔の数って言ったんだっけ、なんだっけ、
なんかその話があって、それで何人か処刑されたとか、そういう話とかもあって、本当本当
ルート2っていうのあるんじゃんみたいなこと言うと、
うん、そう、恐ろしい話です今考えてみれば。
まあでもそれだけギリシャっていうか数は大切なものだとは思われてたんだ
よね。逆にそのなんて言うんだろう、ある意味でルート2なんて僕らでも暗証できないわけですよ。 1.414123.56 点点点点っていったところで
言い切れないよね。
言い切れないし、僕らが生きてる間に唱え続けても無理なわけで、
そう、コンピューターでも無理だよね。
コンピューターでも無理、有限時間では無理
現実には無限の時間なんてない。
そうなんですよ、とか言うとなんか数学っぽいなって感じはするかもしれないけど、
まあ、あんまりポサは出さなくても
いい、ポサは、ね、出さなくてもいいと思うけどね。で、なんて言うんだろう、エグリートもその時点で割ともう案外イメージがかけ離れてるものを扱い始めてるんだよね。
ルート2の時点でだいぶっていうか、うん、結構ルートでつまずく中学生多いっていうか、 うちの、うん、知り合いは結構やっぱりね、
まず目に見えてるもので、ね、マイナスって概念はまずないから、目に見えないからマイナスなん
で、うん、マイナスも結構やっぱりつまずくよね。
そう
っていうか、マイナスの、あの引き算でマイナスになるっていうのは借金とかのイメージとかから分かるけど、あのマイナス同士の掛け算とかイメージできない場合は多いよね。
そう、何でマイナス1増えればマイナス1はプラス1なんですか。
そうそれってどうやって説明するの。でもあの厳密に言うとさ、そのマイナス1っていうのは、うんと1と足して0になる数っていう定義じゃん。
まあそうね、大数学の、まあ、群論とかありますけど、まあ、それではそういう逆元っていうのが存在して、
ね、でもそんな話なんかさ、大学行かないと、大学行って数学やってないと分かんないですよ、うん、そうじゃないとね、マイナス 1×-1 が1なんだよみたいな。
そう、興味深い話があって、日本のお釣りの考え方、例えば1200円クラス、あの1200円頂戴してますってやるときに、 お財布の中に例えば2200円入って、ごめんなさい、例えば、どうしようかな、例えば、どうよ、なんかお釣りで、きっかり300円ぐらいもらえる状況、1500円とかが出せるときって、1500円も出そうとするじゃん、そうすると300円のお釣りがもらえるから、あの小判、硬貨の数的に3枚、
うん、
まあ、綺麗な数だよねって話になるんだけど、うん、実はイギリスの人たちってあんまりそういう考え方しなくて、
そういうの
というと、イギリスの保管所の仕方って全部足し算なんですよ。足し算しかなくって、 お金払うときに、うん、じゃあ640円くださいってやったときに、例えば、まあ、ちょっと値段変えちゃったけど、まず500円玉を1枚置いて、
ああ、それ足りるか。
その次610、20、30、40。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
なんか。っていう払い方。
上からボンって払うんじゃなくて、下から積み重ねていく。
そうそうそうそう。例えば、1000円から3、じゃあ1000円もらったら、レジの人が360ってパッと分かるかって言うとあんま分かんない、実は。
で、ああ下から出していった方がいい。
そうそう、でもちろん、もし640円くださいで1000円渡されたら、その640って出した上で360足してくるの。イギリスって。でそれで1000円になるから、これで360円渡してますってことになる。これってすごいことで、引き算の考え方っていうのが、日本は結構よく染み付いてる方で、実はあれって。
そうだね。
そうそうそう。
そうか、そういう風に計算した引き算はみんな使えるというか、覚えてる。
1000円から640円、360だろうみたいな。
引き算がわからないと、その足し算的な払い方しか通用しなくなる。
そう、640に360は1000になるから360円を渡すっていう。
逆にうちらの感覚
はちょっとさ、変な感覚はするんだけど、彼らにとっては自然なんだよね。そうっていう風に、まあ、結構そういう文化的にもいろいろこれ差異はあるわけなんですけど、なんかそのあんまり一般常識に取られちゃうと数学って割とね、その謎の部分も多くて、そういうか、そういった意味で言えば、
やっちゃいけないけど、むしろキーマンだもんね。
なんかふとはみ出すと、まあ、割と現実にはなんか理解しがたいものが登場する、
ね、そうなんだよね。だからやっぱまあ難しいって言われるとそうなのかもしれない。
でも逆に言うとあんまり難しいことは考えてないとも言える。
どういうの、どういうこと。
例えば、
難しそうじゃん。
難しい、
想像にしかないものみたいな。
そうそうそうそう。でもやっぱり人間が想像できるものって人間が想像してるものなので、人間が想像できるものしか、逆に考えることができる、論理的なもので考えることができるものしか考えてない。
なんかむちゃくちゃな妄想じゃないわけだよね。
そうそうそうそう。
なんか頭の中に俺何浮かべてるっていうのを推測する学問なんかほとんどないわけで。
そうそうそうそうそう。
でもまあ 5×9 の答えは何っていうことをクイズ出したとすれば、永原くんは答えられるわけだよね。と見ると、数学のなんか基本的な考え方みたいなのが今の中にあったと思っていて、なんだ、いろいろなものの形っていうものを考えていくときに、例えばじゃあドーナツみたいな図形を考えてきて、ドーナツをどうやって理解しようって考えるときに、それはそのなんか1枚の平たい紙をぐにゃぐにゃって曲げてもドーナツってどうやってもできないんだけど、まあそれを何枚かそのこう曲げたものを貼り合わせて、ちょっとまあ重なっちゃうかもしれないけど、貼り合わせて捉えようっていう考え方があって、だからドーナツを何枚かの紙に分解しちゃうみたいな、なんかどんどん複雑なものをシンプルないくつかのものの組み合わせとして捉えようとするっていうのはすごい数学っぽいなって思う。なんか現実の現象ってめちゃくちゃ複雑なわけだけど、それをすごいシンプルな数式とかに還元して考えるっていう、
そのドーナツだと、まあドーナツのこう縦方向にシュッと切って横方向にシュッと切ってそれをこう切り開くと、まあ一つの紙になるんですけどね、
ちょっと絵で
見せたっていうね、ちょっとまあイメージ辛いんだけどでその穴一個のグループで考えようとかっていう概念マンションの、まあ、要するにホモロジー大数学というやつがあるんですけど、
難しいことは
、まあ、なんか そういうなんか、ね、グルーピングしたりだとか同じような性質を見出すとか、考えてる対象はなんかその中で変なものもあるかもしれないけど、まあ、大体なんかこう元々ある考え方っていうのはあんまりこう大するところからできてないんじゃないかなっていう気はすごいです
ね。数式になっちゃうとそれだけ見てるとなんかなんだこいつはみたいな、なんだこの想像上の産物はみたいな、
そうそうそう、
現実の部分をだんだんそういう風に抽象的に表していくっていう部分も含めて学ぶっていうか、考えるっていうか想像すると数字っていうか数式が生き生きとして見えるっていうか、
そうそうそうそう。で、そうこれ生き生きとして生き生きとしてまあ見える部分も あるし、まあ、うん、もう、まあ、そういうの聞いてもやっぱり机上の空論だっていう人はやっぱりいる。
はいはいはいはいはい、うん、なんか なんだろうそれは、
結構今までのまあ僕らの話の展開はなんか今いろんなねそのものからふとなんかちょっと想像しがたいものが出てきたりとか、うん、でも根本的には割とこうね素朴なところから来てるアイデアだっていう話を今まで2つ、まあまあ、大きくしてたんだけど、うん それでもやっぱり非常の空論だっていうふうに言う人も当然いて、
それってなんか遊びじゃんみたいな、
そうそうそうそう、
現実は何に役に立つのみたいな、
うん、でそこから先はね結構難しい、
難しいね、うん、難しいと思う、っていうか数学そのものの話っていうよりはもうちょっと広い話になっちゃう、
広い話になっちゃう、で、
まあいいと思う、
うん、なんか まあ、例えば逆に何でそういう考えをする必要があるのかって話になる
必要性はね、
そうだからなんか最初の今日お話しする、まあ、数学って、ね、まあ、何で大切なのかとかって話から、まあ、出発しようみたいなことから来てたんだけど、
うん、
でまあね、その数学でいろんなものが使えるよみたいな感じの流れを、まあ、作りたかったんだけど、
うん、
まあ、結局なんかそのなんていうんだろう、僕らはまだなんていうんでしょう、対価ではないから、
そうそうそう、こう普通にただ学生だから、ね、
そうただの学生だから、あの一言断っておくと僕らの意見です
まあそれはね、あなたどうっていう名前だしね、
まあね、あの断っておく、その一応で、うーん、なんで必要なのかっていうのは結構難しい質問で、多分、うん、多分とか確実に難しい質問で
っていうか、
うん、
必要なの？どうなの？
ね。で、なんでなんだろうっていう。
っていうか、そもそも自分はなんかこういう話するとき、昔はどうだったのかっていうことを考えるんです
けど、そうそうそうそう、
必要性ってなんか時代によって全然変わっていっちゃうから、
うん、自分の経験からいろいろ言うと、
うん、
うん、
はいはいはい、
あのね、僕の経験から言うと、その当たり前だって思うことは何回は当たり前じゃないっていうところが、うん、ものすごい面白いことだと思っていて、
はいはい、
僕がその昔、まあ、奇跡的だったんですけど xn 乗イコール1っていう代数方程式の解っていうのが、複数平面っていうのをなんかあの高校の先生がなんか自慢げにこんな風に奇数軸を上に書くことだってあるんだぞみたいなことをすごい自慢げに話したのを見て、ふと気づいたら、これ120度ずつ x3 乗イコール1の解で分布してねみたいなことで気づいて、でそれで一般 xn 乗イコール1の解も実はその角度が、まあ、360をその n で割ったやつが、
ね、ちょっと
2π からね、まあまあ、ドームオブの定義とかあるんですけど、まあ、そういうところにつながるやつがあってっていうのを発見して、なんか面白いなっていうふうに思ったんですよね、うん、でなんか一般化してから面白いのかっていうふうになんかその時思ったんだけど、
はいはいはいはいはい、
でもその一般化する前に普段当たり前だと思ってるものも実は違う、もうちょっとなんていうの、違うルールに本当は支配されてて、それでグルーピングできるとか、そういうなんかもうちょっと上のものを見ることができる。
あ、つまりなんかいろんな例を見てるだけじゃなくて、うん、その例に実は潜んでる法則とか定理と共通項みたいなの見るのがすごい楽しいと、
う
ん、
そうそうそう、
それはめちゃくちゃ
当たり前じゃないじゃんっていうのが、まあ、なんか切り方1個取っただけでもなんかいろいろ出てきちゃう、
うん、通訳のなんていうかあれだよね、だからこうすごいシンプルな問題なんだけど、こう意外な答えが出てくるってことだよね。
そうそうそう、
それすごい、まさに数学の喜びっていう感じあるよね、うん、その非名な発見っていうか、非、うん、名専門用語がね、なんかすぐには分からない答えがこう数学的なこう考え方の結果見つかるみたいな、
うん、
なんか予想外のリアクションしプレゼントをして予想外のリアクションを返ってくると嬉しいみたいなそういう感じ。
でもね、似てる、絶対似てる、
似てるかな、
あのもし数学ガールが世の中に来たとしたら まあどうなるかわかんないけどね、まあこうなんか面白いものをプレゼントしたら喜ぶんじゃないかっていう勝手な妄想を繰り広げてるわけだけど、まあなんだろう、世の中変なことはいっぱいある、
うんうん、
で変なことはいっぱいあるんだけど、まあじゃあなんかそれをこうどうやって説明し、まあ、説明をしたいというよりかはなんかそうなってるっていうことが単純に面白いのはあるかもしれない。そのなんか変違うじゃんっていう純粋な楽しみは僕の中に常にあ
って、もうちょっと詳しく、
なんて言うんだろう、もうちょっと言うと、なんか当たり前じゃないことが見つかった時の楽しさ。
あ、確かになんか普通の人生って当たり前のことの連続だもんね。
そうそう、でいや、なんかよく小説家がね、こうなんていうか、そのこんなストーリーは書けないみたいな、まあ、J.K. ローリーがこの前の日本対アフリカ戦、南アフリカ戦のラグビーの試合じゃないけど、なんか現実って思いがけないようなことが起こっちゃったりして自分の想像範囲を超えてることがあって、
まれにあるよね、
まれにある、
うん、
例えばなんか、あ、このなんかなんで、この子すげえ俺のことチロチロ見てるんだろうと思ったら小学校の俺同級生だったとかで、なんでここにいるのみたいな、
はいはいはい、奇跡だ、
奇跡みたいな、普通考えないじゃんみたいなことが怒っちゃったりするのが割と稀 に、
ね、
にある、
うん、
で、そういうふうになんか当たり前のことしか書いてないような世界のはずなのに当たり前じゃないことが出てくるっていうのは、うん、
すごい刺激的、
すごい刺激的な、うん、多分それってなんて言うんだろう、人生の喜びだと思うんだよね。なんかその日常的に生活してるだけだと、まあそれはそうっしょみたいな、もうその日常生活を送ってる、まあ、そういうの楽しみかもしれないけど、ふとした時に起こるいいハプニングみたいな
ね、うん、
そういうなんか喜びって
数学あるよね、
数学はある、
数学やってそれはあると思う、
うん、だからなんて言うんだろう、そのなんていうかな、まあ、そういうものが、
うん、
なんかちょっとでも楽しいなとか、そういうものを説明できたらいいなみたいなことが割と数学ってなんていうんだろう、非常の空論と言われつつ、
ね、ただの奇跡が見つかるんだけど、その奇跡が起こってる理由みたいなのまで分かっちゃ う、
そう、そこまで分かっちゃう、
ただの奇跡だとなんか占いみたいなものに近くなるというか、
そうそうそう、
占いとはそういう奇跡っていう部分では共通してるんだけど、説明ラインでも分かるような説明があるかっていう部分が違う。
そう、マジックって誰でも驚くじゃん、
うん、
イリュージョンみたいな、
うん、楽しい、
引き立て子じゃないけど、要するにそういうあれ種が分かんないから面白いわけ、種分かっちゃったらまあ面白くないって思うかもしれないけど、種が分かった瞬間っていうの楽しさっていうのはある、
うん、そうだね、
しそれが実際起きてるってことの楽しさもあるし、で僕らはまあそれは逆に言うとその分かるからいいんだよ、その
うん、結構マジックの例えばいいかもしれないね、
うん、そうそうそう、もちろんマジシャンは種もあるし仕掛けもあるんで当たり前だけど、じゃないとは無理だからみたいな、例えばその人間をバーってぶった切ってなんか離れてるのにはーいみたいなことやってる、あれ絶対あれはなんか鏡になってとか、なんか実はこう置いたままで実は二人いてみたいな、ねえあるじゃんっていうやつみたいな感じで、結構こうなんて言うんだろう、そういうのが楽しいって思うのと、まあ、似たような感覚なんじゃないのかなっていうのは、うん、
最初はなんかだからあれだよね、数学はそのなんか神がめちゃくちゃマジックの種をいっぱい持ってて、
う
ん、で人間が生まれたての時はいろんなマジックを見せられて、その種全然わかんないんだけど、ちょっとずつその種が分かって、あこれ面白いこれ面白いみたいな感じでどんどん種が分かっていくみたいな、
うんうん、そう
で神は無限にマジックのカード持ってるから
そうい
くらでも遊び続けることができる。
うん、そうなんだよね。だからまあなんか一応ちょっと一区切りをつけてると、なんかその結局のとこなんかどういうことなのかちょっと不明なんだけど、なんかじゃあ遊ぶために数学者もいるのかっていう
疑問に、ね、今のね遊びとして面白いっていう話をした。
そう、まあ、頭にいかないね本当にちょっとは放送としてどうかって感じあるんだけど、まあ、なんか結構やっぱりなんて言うんだろう、まだやっぱりこう僕らでも整理ができてないかなと思う疑問の中では、なんでその遊びじゃなくてそれが必要だと認識が、
うん、
少なくもなければやっぱり本当にないと思うんだよね。本当に遊んでるだけだったらあんまりそういうのって大学であるっていう話になっちゃうし、う
ん、だから例えば、まあ、これ例に出すのは失礼なのかな、将棋とかって大学で、うん、まあでも教えてもいい気もするけどね、
うん、
まああんまり教えられないわけだよね、うん、ってなんでなんだろうな。なんか将棋の真髄っていうか、その将棋の手の詰ませ方みたいなのをいろいろ分析していったら、それは将棋学っていうか、なんか学問にはなりそうっていうか、大学でもそ
う
です、
うん、なんかそこまで行っちゃうと、なんというか、なんでってところになんか結局ついてないような気がしてきましたという。
なんでっていうの？
いや、なんで数学は
例えばじゃあ大学に教えるってこと、
うん、そうそうそう。ね、
それはでも基本的に今将棋の例を引き合いに出すなら、将棋の戦術を学んでも、
うん、
まあなんだろうな、経営学とかにもまあ役に立つのかもしれないけれども、うん、まあ、生物の分析とかに役に立つかっていうとちょっとそんな感じはしないし、うん、まあ、歴史のことをちょっと知れるかもしれないけど、別に歴史っていう活動について専門的になるわけでもないし、なんか、まあ、将棋の指し方上手くなったら車の運転が上手くなるかっていうと、うーんっていう感じはする。
うん、
その一方で数学は、数学を学ぶと他のいろんな学問に応用することができるっていうのはあって、なんかまずどの学問でも数学を全く使わないってことはない。
うん、
うん、でその応用の広さと効果っていうのが、まあ、まずあるのかなっていう、まあ、基礎学問ってそうだよね。
うん、
あんま本質的じゃないけど思いついた数学を大学で教えられている理由っていうのは、まず普通に歴史的に支えられているっていうのがあって、ギリシャの頃とかから数学があったわけじゃない、2000年前とかから。でそれに対して結構基本的な、なんて言うんだろうな、まあ、物理もまあ昔は昔であったのかもしれないけど、そのニュートンとか出てきた頃 の、 その今みたいな科学っていうのは結構歴史が浅いわけじゃん。400年とか500年とかに対して数学はすごい歴史が高いから、いろんなところで教えられてきて、でもそのまま流れでこう残ってるっていうのは普通にあるんだと思う。なんか教える場所、ものを学んだり教えたりする場所といつも数学を教えられ続けてきてて、でだからまあ今も大学でもう教え続けるみたいなっていうのはまあ一つのあるかなって、
うん、確かに、
まあ、それ今の説明に付属があるとすると、じゃあなんで最初数学が優先して見つかって教えられるようになったかっていうことが、
うん、
説明が必要なんでしょうけど、
確かに。でもやっぱりなんだろう、人間の多分発展って数学と一緒にあって、
まあまあそうだわな。
うん、なんでかっていうと、これは僕は結構考えていたことなんだけど、例えば昔の人って1万年とかね、それ本当にもう超古代の人っていうのは1、2たくさんしかなかった。
ああそういうね、うん、たくさんしか知らなかった。
で知らなかった。で そのうち 1,2,3,4 っていう風に、
ね、細かく
4本線を引いて1本棒を引いて5ずつ単位を作るみたいな、うん、
それ相当の発明だよね。
あれは相当の発明だよね。
そう
なんだよね。
めちゃくちゃすごい説明だよね。その数を知ってる人間が多いっていうこと自体がやばいことだよね、
うん、
それだけでも実は数学を教える価値はすごいあると思う、うん。そうだよね。なんていうか、あの言葉とかを学校で習うのが当たり前であるように、数を習うのはまあ当たり前っていうかね、それぐらい重要なものだなっていう感じがする。ただまあそれだとすごい初等的な数学だけでいいじゃんっていう、加減乗除とかそういうだけでいいでしょっていう、まあ算数の範囲の数学の重要性なんですよ。
まあ、やっぱり歴史的な部分に伝えられてるっていう話が、まあ、大きいのかなっていう感じもしなくもないし、今も逆に言うとその今発明されてる数学によって伝えられてるっていう面はもちろんあるわけで、
うん、
で、なんて言うんだろう、そのでまあ一にたくさんの時代からの話をちょっと戻ると、
うん、
そこは例えばなんかゴリゴリゴリって線を引いて、
うん、
で言語が人間、その要するに人間自体が共有する言語がどんどん幅広くなっていくと、数字のことを表す言語ってのは誕生したはずで、 1,2,3,4,5,6,7,8,9 に相当するようなもの、
うん、
まあ、何進数だかは分かんないけど、もちろんその何進数かっていうのはまあいろいろ諸説あるわけですが、人間の時は10本だから今10進数が定着してるんだとか、
うん、
いろいろわけだけど、まあ多分それは大きいとは思うんだよね。まあ多分本当にそうなんだと思うけど、でそういうふうになんか村としてなんか一個狩猟が何か
例えば
収めるっていう道具にも絶対数学っていうのは使えたはずで、
そうだよね。なんか物を物々交換するときに数わかんないんじゃ困るよ。
例えばそのイチゴが20個あってみかんがまあなんかじゃあ同じ個数ずつ交換しようぜみたいな感じで、
ね、どっちもたくさんのやろう、同じやろう交換しようぜみたいな、
そう大体同じ重さとかってわけわかんないこと言ってて、何にも、まあ、重さもあるけど、まあなんか、まあ、なんていうんだろう、そのちゃんとなんか言葉として伝えられる術があったんじゃないかっていう、量とか数とかを、でそれによって例えばじゃあ村とかで収めるときに、いやあなたはあと10個なんか、まあ、例えば 10頭ねなんかイノシシとかを収めるべきだみたいな感じの話が出てきたりとかいうのまで分かると思う、
うん、
やっぱりそうやって多分最初のうちは発展してきたと思われる、
ね、村と村とが物々交換するときに、うん、数のことを知らない民族はすごい貧乏になっていっちゃって滅びちゃうみたいな、
うん、
だからまあ数大事だよねってちょっとずつ村でも知れるようになってきた、
うんうん、そういうのでやっぱりある程度その現実的に数学っていうのがそのある程度淘汰というかその生存競争の上でかなり
生きることにちゃんと関係してるんだよね、うん、
で、まあ、時代はまあ多分どんどんこう高度化していって、
うん、そこから先さらに高度な数学は必要なのかって話ですね。
そう、例えば僕らが生きてる、例えばレジを打つんだって、まあ、加減乗除ができるやんは、まあ、ほぼ何でもできる。ルートが分かんないけど多分大丈夫、
うん、大丈夫、
うん、どう考えても大丈夫。
割引率とか、割引率なんて小数点とかね、
そうだね、うん、
必要になってくる。
分数とかつながってきますが、
うん、まあでもまあ小学校の話、
そう、生きる上での数学っていう意味では多分あの小学校の時に習っているはず、
うん、義務教育、ね、
まあまあ逆に言うと義務教育ってそういうためにあるんですけど、
そうだね、
その、まあ、要するに初等教育とか、まあ、普通教育と言われるもの、まあ、ちゃんと正確に言えばね、うん、まあまあそういう ものをやる
っていうか、基本的にでもやっぱりそういうのって騙されないためのみたいなところはあるよね。
そうそう、うん、
お金のやり取りとか物の理解するときに、もしそれ数学、その初等数学がわからないと、そのお会計とかでごまかされても気づけないし、
そう
ボラれるし、
うん、
これは生きる上でも大事なんだと、うん、ちょっとあんまり嬉しくない理由だけど、でもまあそういう部分にもやってみた
い。そうで、まあ、あとはね、なんていうんだろう、こう、なんで未だに、じゃあ数学って必要なのって話に、
うん、
なってきたときに、そう、そのときに、こう、なんていうんだろう、日常ではないんだよね、多分ね。
そうかな、
どうなんだ、
高校数学ぐらいまで普通に日常
って。そう、高校数学までは日常なんだけど、要するに今まで研究者が今研究してることっていう。
大学の数学ってこと？でも、まあ、大学の数学もさ、あれ、学部ぐらいの教え内容だったらさ、工学とかで普通に応用があるわけじゃん、すでに。
そうそう。
それはもう、まあ、日常の数学って言ってい
いんじゃない？そうそう。
工学者たちは普通に使ってる。
工学者たちは普通に使ってる。
ラジオは iTunes で購読